と言いたいところなのですが、実は宮崎で祖母の姉が私のルーツに関わる重要な話をしてくれました。というのも、現在でこそ農家として生計を立てている家系ではありますが、江戸時代にまで遡ると、もともとは武士であったというのです。武士であったが、戦が終わった後、とある人が用水路を作り、そこから農家になったという話でした。祖母の姉もそれ以上のことは知らなかったのですが、私は何とかもっと詳しい話を知りたいと思い、一族の名字である金丸、また住んでいる地域である宮崎、そして武士から農家に変わったという事実をもとに、図書館やインターネットを使い調べてみました。その結果、一人の武士が私の先祖であるということが分かりました。その名は金丸宗八。彼が用水路を作り、宮崎を救ったという偉大な人です。さらに調査を進めると、金丸宗八の送った人生についての講演会の記録が残っていました。その内容から、金丸宗八について詳しく知ることができました。これからその内容について話していきたいと思います。時は江戸時代。戦国時代も終わり、太平の世となった日本。そんな時代、九州の佐渡原藩に金丸家は暮らしていた。当時の佐渡原藩は水不足により作物が育たず、大変悩まされていた。江戸時代の後期ともなると、左の害によりますます水不足は悪化し、多くの餓死者が出るような状況であった。そんな時代に、金丸宗八は生を受けた。宗八は武士の子として生まれ、すくすくと成長し、若くして佐渡原藩の役人に任用された。勉強熱心であった宗八は、お殿様のお供として、京や大阪、江戸へと日本全国を旅して回り、各地で書物を読み漁ったそうだ。さらには旅の中で多くの国を見て回り、佐渡原藩を豊かにするにはどうすればよいのか考え続けた。そうして多くのことを学んだ宗八は、佐渡原藩に必要なのは水であるという判断をした。そしてそのためには用水路の整備が必要不可欠であるという考えに至った。そこで宗八はすぐに行動を起こした。まずは、お殿様にお願いをし、用水路の整備をする許しをもらった。しかし、許可をもらったはいいものの、実際に用水路を作るには、人手も資金も、全く足りない状況であった。そこでまずは、人手を手に入れるために、宗八は、付近の村々を連日連夜駆け回った。農民は自分たちの生活を守ることで手一杯であったため、当初はそんな工事を手伝う余裕はない、と言っていたのですが、宗八があまりに用水路の必要性を熱心に語るものだから、その熱意に負け、村人たちも協力してくれることになった。こうして人手不足は何とかなったものの、資金の問題がまだ残っていた。村人たちが準備できた資金だけでは、到底用水路を作ることはできなかったのだ。そこで宗八は、用水路計画についての詳しい資料を作り、それを佐渡原藩のお殿様に見せ、なんとか資金援助をしてもらえないか、と頼み込んだ。宗八の村を救おうという気高い心に感心したお殿様は、気前よく資金援助をしてくれた。 こうして資金の問題も解決した宗八は、早速工事を始めた。工事が始まったはいいものの、そう簡単に工事が進むというわけにはいかなかった。それでも、百姓も、役人も、宗八も、皆真っ黒になりながら、懸命に工事を進めた。大きな岩が出てきて、掘り進めなくなったり、やっとの思いで掘ることができても、雨によって流されてしまったり、多くの問題が起きた。宗八も、寝る間を惜しんで工事現場を駆け回り、指導をし続けた。そうして試行錯誤を繰り返しながらも、明治4年、なんとか工事は完了した。全長 4km にも及ぶ用水路、そして大きなため池が完成した。